なぜ苦手意識が苦手科目ですねが発生するのかについて、考察をしていきましょう。これはですね、僕の経験なんですが、昔小さい時ですね、たまたまちょっと絵を描いたりするのが好きだったみたいで、でその親もですね、僕が絵を描いたりするのがちょっと好きそうだなっていうのに気づいて、なんか模造紙とかその大きなカレンダーの裏の真っ白のところとか描きやすいサインペンとかを、僕の周りにいっぱい置いといてくれて、用意してくれて、で自由に僕が絵を描ける環境を作ってくれて、それで僕はよくたくさん絵を描いてたみたいですね。でその小さい時なんで全然記憶はないんですが、でそんなこんなで、でさらには、僕は小さい時におじいちゃんと一緒によく 山登りをしてたんですね。で僕のおじいちゃんは一級建築士だったんですけど、当時そんなに人数はいなくて珍しかったみたいですけども、山に、趣味は山登りで一緒に山に登って、でおじいちゃん絵を描く人だったんで、で絵を描いたりとかしてたんですね。でその横で僕も真似して絵を描いたりとかして、でおじいちゃんなんか鉛筆でこう遠くの方をこうなんか、目測を定めたりとかしてて、何してんのって聞いたら、おじいちゃんがなんかよくわかんない説明をしてくれて、いつもあのおじいちゃんってよくわかんない説明する人だって僕は思ったんですが、よくわかんなかったんで、よくそのおじいちゃんがやってる様子を観察したら、鉛筆でこう比率っていうんですかね、その当時子供だったんで比率なんていう言葉はわからなかったんですが、あ、こうやったらうまく書けるっていう、そういう比率をなんか測ってるんだなっていうことが分かって、でそれ真似したりかして書いてっていうことをして、本当に自然に周りの大人がやってることを観察したり、自分自身で探求したりして、絵を学んだ。で絵の教室には行ったことはなかったんですけど、でそんなふうにして絵を描いてたんですよね。でそれはそのまま小学校入って絵を描く授業、美術とかでもそのままその楽しく絵を描いてって、でいつだったかちょっと覚えてませんが、小学校3年生だったとは思うんですが、その辺の時に低学年の時に、なんか田植えの絵を描いたんですね。田植えで当時小学校で田植えをする、実習体験があって、友達のちょうど同級生の農家のお家がそれ貸してくれるっていうことで、そういう体験をするっていう授業ができて、田植えをしたと。でその田植えの様子がすごい綺麗だったんで、その黄色の穂が、でそれで田植えの様子って、田植えっていうか、稲刈りですねの様子をですね、絵に描こうと思って、好きな絵を描いていいっていう時だったんで描いたんですね。でそしたらそれがですね、なんと市のコンクールでその賞をもらうみたいなことになったんですけど、その時になんか表彰してもらう時になんか感想を言われたんですね、偉い人に。でその偉い人からこう感想を言われた時に、まず褒められ方としては、この稲穂の勢いが本当に素晴らしいみたいな。でちょっと言われた時よくわからなかったですね。で稲穂の勢いって言っても子供の時よくわかんなくて、とにかく稲穂、こうしゃがんで稲刈りしてパッと見上げると稲穂はふわーっとなってる様子を何とかして描きたいと思ってたんですね。でも稲穂ってすごい数があるんで、なんか うまく絵として表現できなくて、どうにかできないかと思って、自分なりにこういろんな色を作って、稲穂の色のいろんなバリエーションを作って、それをさっと下から上にシュッて上げていくっていうのを何回もして、で色を変えて、乾いたらまたしてって言って重ね塗りしてったら、結構早く簡単にこうなんかいい感じにできるぞみたいなのを発見して、それやってただけなんで、稲穂の勢いがなんたらって言われてもちょっとよく分かんなかったんですね。でそしてさらには、稲刈りをしているその自分を描いたんですけど、その時に帽子をかぶってたんですけど、帽子がその市の子供たちがかぶる制定帽で、水色の帽子だったんですけど、その水色の帽子を描こうと思っても、僕ちょうど水色の絵の具なくしちゃってて、なかったんですね。そこで紺色かなんかを薄めて、でなんかちょっと色混ぜて、で水色に近づけようと思ったけど無理だったから、もういいやこれでって言って塗っただけの帽子なんですけど、その色がまたいいと。その稲穂のその色を反映してこう色が変わっているから、それがすごくいいと。でも僕の目から見た時にはその水色だった、ちゃんとした。なのでそんなつもり全くなかったんですけど、そんな風に評価をしてもらった結果、 はい、そうですっていうふうにしか答えられなくて、結局なんか周りの大人からのよく妙な期待っていうのに答えなきゃいけないのかなってちょっと思ったりとかして、そういうつもりで書きましたみたいな雰囲気をちょっと出して、なんか自分を偽ったっていう感覚がすごいあるんですね。でその後、まあ、美術の先生がまた違う先生になって、で僕なりに描いた絵を描いたりとかするときにですね、なんか例えばピンカーの絵を描くときに、たまたまこたつ、オレンジ色 の天板の上のこたつに置いたんで、輪郭がぼやっとするんだと、それを描いてみようって言って描いてみたのに、デッサンするときはちゃんと輪郭を描けみたいな感じで、人が描いた絵の上にグッと描かれたりとかして、やり方を押さえつけられたりとかしてきて、でそれですごい嫌な気分になったんですね。でそこから僕は絵を描くのやめちゃったんですけど、ね、もうほっといてくれたら画家になったかもしれないのにみたいな、いやならなくてよかったんですけど、でもそんな風にして、実はすごくポイントなんですけど、外からの評価っていうのはすごい注意しないと、簡単にこの学ぶ側の意欲を削いでしまうっていう、で特にそうなんですけど、結果の良し悪しの判断を下して渡すっていうのは、実は学習にとってすごいデメリットを引き起こすことがあるんですね。じゃあ僕がその時にどういうふうに言われたらよかったらかっていうと、そのポイントとしては、例えばどういうつもりで描いたのって、これすごいいい感じで、もうこの絵見たらなんかドキドキワクワクしたんだけど、君はどんな風にこれ描いたのって、どんな気持ちで描いたのって、なんか工夫したことは何って聞かれてたら、僕は意気揚々と説明したと思うんですね。でこの帽子の色とかすごい素敵だけど、どう考えてやったのって聞かれたら、いやこれは実はこうこうこうでこうで、何々に工夫しただけなんですけど、でもまあ確かに色がマッチしていい感じだと思うんですって言ったら、いやそれすごいいいね、ない色をそうやって工夫することいいよねって言ってくれたら、僕は絵を描くことがすごい楽しかったはずなんですね。ですから褒めるとか叱るとか注意するっていうのは、実は多くの人は結果に対してやるんですよね。しかも相手がどんな風に考えたかとかいうプロセスを全部無視して、良いとか悪いとかそういう判断をしてあげることが、それを与えてあげることが学習に役立つって勝手に思ってるんですね。でもそれは後でだんだん分かってきますが、本来の人間の持っているその学習のメカニズム、もう脳科学とか人工知能のそので学習プログラムを作っていくときに発見されたその知見から考えると、まあ、全然良くないことをやってるんですね。ですから苦手科目ってもしあなたが持っていたら、おそらくですよ、自分で振り返ったりする間もなく誰かに注意されたり、正解を教えつけられたり、間違ってるよって言われたり、なんか下手だねとか言われたりして、外部からの結果に対するフィードバックをされてしまったという、まあ、評価を受けたっていうことがですね、その苦手科目を作った原因になってきます。でこのエピソードからちょっといろんな、後でこのエピソードはもう一回聞いてもらうと、ファシリテーターにとって必要な要素がいっぱい入ってるんですが、ね、僕がその時にしてほしかったこと、してもらえたらすごいよかったなって思うことを、その相手がやってくれたら、もうそれこそがファシリテーションになって、僕の絵を描く意欲をもっと引き出して、もっと今までなかったような絵の表現っていうのをするようになっていく、そういうきっかけを作れたかなというふうに思います。ということでですね、まずはぜひやってほしいことは、ご自身の苦手科目、まあだいぶ時間が経って苦手科目なんて忘れちゃったっていう人もいるかもしれませんが、苦手科目とか苦手意識があるものっていうのをちょっと過去を振り返って分析してみてください。でそうすればですね、どっかで何か外からフィードバックを受けたと、プロセスを自分で振り返る間もなく、そういうチャンスも与えられず、外からフィードバックを受けた、もしくは自分で勝手にジャッジしたっていうことを必ずしてます。で、そういった経験を踏まえて、そのジャッジする前にどういうふうにされたら嬉しかったかなって、もっとやる気が出たかなっていうことを考えてみてください。そうすればですね、ファシリテーションに必要ないろんなことが見えてくると思います。 それではですね、この苦手科目が発生するっていうことに踏まえて、現代教育のパラダイムっていうことを次に深めていきましょう。